皆様おはようございます。
おはようございます。
今当教会ではマタイ福音書を毎週読んでいますが、毎月末はですね、ちょっとその月末だけは別の箇所からというふうに続けてきました。で、昨年の11月のアドベントの前にですね、第1ペテロの説教が終わりましたので、今回からは、第2ペテロを取り上げてまいります。で、ちょっとこのね、内容に入る前にこの第2ペテロ書簡ってどんな書簡なのかをちょっと、説明をしたいんですが、若干小難しい話になるので、ちょっとご容赦いただきたいんですが、ただ内容にも関わることなのでちょっと、聞いていただきたいのはですね、普通にこの第1、第2ペテロと読むと、これ同じ人が、つまりこの十二使徒のリーダーのシモン・ペテロが書いたんだと、普通当然思うわけですよね。第一と第二は同じ人が書いたというふうなふうに思うと思うんですが、いわゆるこの聖書をですね、専門的に研究する研究者はですね、そう考えてないわけですね。端的に言いますとですね、もちろん、教会の伝統では、この二つの書簡はイエスの十二使徒の弟子のケファですね、ペテロが書いたというふうにされてきたわけですが、しかしですね、特に近代になってからですね、聖書をこうある種学問的に研究する人が増えてきてですね、そうした人たちはですね、伝統だからということで無批判に受け入れないわけですね。もう一回ゼロから考えるということをするのが学者たちなんですが、こういった学者たちはですね、一応今の結論ではですね、第一ペテロと第二ペテロの著者は別だというのがですね、一般的な公式的な見方なんですね。ただこれはもちろん学説ですので別に事実というわけじゃないわけですね。ですから、そういう見方は私の信仰には馴染まない、別に聞く必要ないと思っても全然構いません。それは学者の意見だというふうに軽く流してもらってもいいんですが、一応そういう意見だということはちょっと、話しておいた方がいいと思うんですね。で、学説っていうのは時代とともに変わりますので、これから100年経ったらまた全然違う 見方になってるかもしれませんので、あくまで今の時点ではって話なんですけど、この第2ペテロは第1ペテロとは違う人が書いたように言われてるわけですね。じゃあなんでそういうふうにですね、研究者の人たちはですね、第一と第二が違うのかというふうにですね、考えているかというと、大きく言うと理由が2つあるんですね。で、1つはですね、ユダの手紙って皆さんあんまり読んだことないと思うんですけど、ちゃんとこれ新約聖書に入ってるんですけどね、ユダの手紙っていうとても難しい、短いですね、もう章が1章2章とかなくて、もうユダの手紙っていう、章もないぐらい短い手紙なんですが、これはですね、ヨハネ黙示録の1個前にユダの手紙ってあるんですね。あんまり読まないと思うんですけど、このユダの手紙で、このユダの手紙はですね、この第二ペテロととても内容が似てるんですね。すごく似てるでですね、おそらくこの一方が他方の内容を借用したんじゃないかと言われてるんですね。とても内容をかぶってるんですね。で、このユダの手紙が書かれた時期がおそらく紀元2世紀だと言われてますので、第二ペテロも同じ頃じゃないかということですね。で、紀元2世紀というとですね、もう当然シモン・ペテロはもう世を去っていますので、ペテロを書くことはできないということになりますので、このユダの手紙とか第二ペテロというのはですね、もっと後の時代だというふうに言われてるんですね。これが一つの見方なんですが、で、もう一つはですね、より根本的な問題ですね。これより根本的な問題なんですが、この第二ペテロを読んでいくと分かるんですけど、この第二ペテロの扱っている内容がですね、イエス様とかパウロが活躍した1世紀じゃなくて、その100年後の2世紀の、教会の状況を強く反映しているというふうに言われているんですね。で、それは何かというとですね、これはとても大きなテーマなんですけど、再臨がね、なかなか来ないっていうことなんですね。これ、この書簡を読んできて分かりますけど、再臨がなかなか来ないということをね、がテーマになってるんですね。で、パウロの手紙を読むと分かりますように、パウロさんはね、自分が生きてる間、つまり紀元1世紀のうちに イエス様が再臨するという、まあ、強い確信を持っていたわけですね。ですからもう近い、再臨が近いというふうに思っていた。でパウロだけでないわけですね。例えばマタイ福音書にはこのイエス様がですね、確かなことをあなたに告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからですっていうことをおっしゃってるわけですね。その言葉がマタイ福音書の10章にありますが、まあ、つまりですね、まあ、この言葉を福音書に含めたマタイはですね、イエスの弟子たちが熱心にイスラエルで伝道していた紀元1世紀のうちに、まあ、人の子すなわちイエス様が再臨すると考えていたということですね。ですから紀元1世紀の教会の特徴、まあ、いろいろあるんですけどですね、一つの特徴はイエス様が復活して天に昇られてもうすぐに帰ってこられるんだと。でその時に世が終わるので、それまでにですね、もう時間がないので、もうそれこそ寝る間を惜しんで一生懸命伝道しているという時間がないんだというですね、まあ、そういう、こう切迫感というのはすごい強いわけですね。やっぱり初代教会の特徴というのは、再臨が近い、時間がないから伝道を本当に、急いでするんだという、パウロが次々と教会を立て上げるのもですね、もう時間がないというふうな、そういう危機感があったわけですね。まあ、これが1世紀の特徴なんですけど、ただなかなか再臨がないわけですね。で一生懸命熱心に伝道していた、まあ、人たち、パウロたち、ペテロたち、あるいは長老たちがみんな世を去ってしまった。そうなってくるとですね、やっぱりこう動揺とか反動が起きるんですね。再臨なんかないんじゃないのかと、これ作り話じゃないかって言い出す人もいたわけですね。そういう人がいたり、あるいは信仰はまあ捨てない、やっぱり信仰持ってるんだけど、まあ、再臨はじゃあもうちょっと先なのかなということで信仰捨てないまでもですね、なんかこう緊張感を失ってしまうと。もうこれからイエス様はいつ来るかわからないしですね、今までこう割とね緊張感ある生活をした人が、まあそういう生活をやめて、まあ、だらけてしまったと、なんていうかもう弛緩していくわけです。だらけてしまったという、まあ、そういう人たちが現れると。でそういう人たちを、まあ、教会 の、ね、リーダーたちは、まあ、注意する必要があったわけですが、まさにこの内容が第二ペテロの内容なんですね。ですから第二ペテロの内容というのはですね、まあ、1世紀みんながこう一生懸命ですね、再臨までに、世界伝道しようというふうに頑張った時よりもですね、なんとなくこうだらけてきた2世紀のですね、教会の特徴がすごく出てるんですね。まあ、ですから、第二ペテロはですね、まあ、2世紀の作品だろうと、要するにペテロの、まあ精神を受け継いだ。でお弟子さんがね、まあ、お弟子ぐらいかしませんが、まあ、そういった人がですね、ペテロの名によってこの教会に戒めたというふうに言われているわけですね。まあ、ですから、まあ、こういった理由からですね、第二ペテロ、まあ、もうちょっと詳しくいろんなギリシャ語の問題とかあるんですけど、まあ第二ペテロはですね、ペテロの名前で誰か他の人が書いたんだろうというふうに多くの研究者が考えているわけですね。まあ、それが事実かどうかは分からないわけですが、まあ、しかしですね、第二ペテロは教会が2000年もの間、まあ、聖典としてですね、受け継いできたもの。で、これペテロが書いたというふうに受け継いできたものでありますので、私もですね、この著者のことはペテロと呼んで説教させていただきます。まあ、ちょっとそういうことは前置きで語っておきましたが、まあ、普通に私ペテロというふうに呼んでいきますので、で、今日の内容を見ていきたいと思うんですね。で今日のですね、内容は1節から11節まで扱います。でここで語られている内容を一言でまとめますと、ますます熱心にということですね。まあ、これ説教題ですが、ますます熱心にということですね。まあ、この短い11節の中にはですね、ますます豊かにされますようにとかですね、ますます豊かになるからとかですね、ますます熱心にというふうにこう、ますますっていう言葉が繰り返し出てくるわけですね。で慶應義塾大学の創設者の福沢諭吉先生はですね、進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進むっていう、もう一回言いますね、進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進むっていう名言を残してるんですね。これとてもいい言葉なんですが、まあ、どういうことかというと、前進しない者は必ず後退するんだよと。で後退しない者は必ず前に進むっていうことをおっしゃってるわけですね。だ止まるってんじゃないんだと、まあ、進むか止まってると思ってる人は、逆に、まあ、後退しちゃうってわけですね。まあ、これとても良い言葉だな。まあ、これは、まあ、信仰だけじゃなくていろんな面に当てはまるんですが、 まあ、とりわけですね、キリスト者の信仰の歩みに当てはまると思うんですね。まあ、これペテロが言ってることなんですね。ペテロの主張、つまり初代のクリスチャンの間にはですね、主の日、すなわちキリストの再臨が近いという、まあ、緊張感があってですね、人々は主にお会いする日が近いんだと、まあ、それに備えて、まあ、霊的な高みを目指そうというですね、まあ、そういう強い動機があったわけですね。よりこう高みを目指そうという気持ちがあったんですが、まあ、だんだんこの再臨はもう近い将来ないんじゃないかという、もうこれはしばらくないぞというふうなことがみんなにだんだんこうね、広まっていくと、だんだんこう熱心じゃなくなってくるわけですね。こう、熱意が冷めてきて、まあこうなんとなくだらけてきてしまうと、まあ、無理しなくてもいいじゃないかと、今のままでいいじゃないかと、まあ、現状維持で十分だよと、まあ、信仰を捨てるまではいかないんだけど、前に行く必要ないっていうふうにですね、まあ、思っていくわけですね。前に行こうとしない。ただ自分は現状を維持してると思っても、実はそれは後退なんだということをですね、まあ、さっきの福沢諭吉先生もですけど、まあ、ペテロも指摘してるわけですね。つまり進まざる者は必ず退く、先に行かない者は必ず後退するんだということですね。止まってると思うと実は後退してるということですね。まあ、そういうことをペテロも言ってるわけですね。ですから、ペテロはですね、初心に帰りなさいと、初心に帰って、まあ、これ、まあ、イエス様もね、黙示録で言ってますけどね、初心に帰れっていうことね、生ぬるくちゃダメだってことを言ってますけど、まあ、そういうことを言ってるわけですね。でそのペテロはですね、一体、まあ自分たちの どこから何から救われたのかということをですね、改めて思い起こしなさいということを言ってるわけですね。で救いってじゃあ何からどう救われたのかっていうとですね、第二ペテロのこの4節でですね、世にある欲のもたらす滅びっていうふうに書いてますね。こうまあ世にある滅び、欲のもたらす滅びと書いてますが、まあ、これどういう意味なのかということなんですけど、世にある欲のもたらす滅びというのはですね、まあ、欲という言葉はですね、まあ、むさぼりとも訳せますね。まあ、グリードというかむさぼりとも訳せると。でこの言葉はですね、まあ、人間というのは人間である以上ですね、食べるものとか着るものとかね、そういった日常的なものでより良い生活を求めるわけですね。まあ、これは人間であればみんなね、よりもっと今日より明日の方がいい生活ってことがありますんで、で、まあ、別にそういうものを欲すること自体は悪いことじゃないんですね。これは大事な点なんですが、よりね、良い生活をしようと思って頑張るっていうのは別に悪いことじゃないんですね。ちょっとここは誤解しないでほしいんで、そういうものすら否定してるわけじゃないわけですね。で、まあ、聖書もね、そういうふうにこうよりこう向上するってことは別に否定してないんですが、じゃあ、むさぼりの罪って何なのかというとですね、むさぼりというのは、つまりですね、まあ、他の人のものを奪ってまでも自分の快適さを求めるとなると、これは単に欲じゃなくてむさぼりになってしまうんですね。まあ、要するに自分、私たちもね、みんな自分は良い生活をしたいと思ってるんですけど、これみんなそうですね。全ての人がそう思ってる、より良い生活をしたいと思ってるんですね。みんなそう思ってると。まあ、しかしこの世にあるものはね、何であれ無限じゃないわけですね。全てのものには限りがあると。だから私たちは分け合う必要があるんですね。ただそれをこう独り占めしよう、独占しよう、自分だけ儲けようとかですね、まあ、こうなってくるとですね、まあ、これがまさに今の世界で起きてることなんですが、まあ、独占ですね。ただアメリカも再三言ってますけど、まあ上位ほんの数パーセントがほとんどの罪を独占してしまう、まあ、そういうことが起きてるわけなんですが、こういうですね、ことをしていくとですね、他の人のものがなくなっちゃうわけですね。ある人が必要以上に持ってしまう。そうすると、本当はみんなに行くべきものが行かなくなってしまうってことがあるんですね。これが世界、今の現代の世界のまさに問題なんですが、まあ、そのようにですね、分け合うことをせずに自分でこうもっともっととですね、独占をしていく、そして人のものを奪っていく、あるいはですね、まあ、自分にとってどうしても必要じゃないんだけど、あ、人が持ってる、あ、羨ましいな、私も欲しい、まあ、そういう行動もむさぼれているわけですね。まあ、つまりですね、私たちは、たることを知るという、まあ、これ古くから日本で言われてます、たることを知るべきなわけですね。神様は私たちに必要なものを与えてくださるし、備えてくれるんですが、 まあ、しかしそれに満足しない、もうあるのにもっともっとという気持ちに突き動かされてしまう、まあ、そうすると争いが生じてしまうんですね。私たちは欲望の奴隷となってしまうと必ずいさかいが生まれてくるわけです。まあ、その行き着く先が滅びなんだということですね。まあ、ですけど、世にある欲のもたらす滅びってそういうことですね。別に、欲求そのものは全部否定する必要はなくてですね、それがやっぱりこう、分け合うことをですね、せずに、まあ、独占をしようとする、まあ、これが、まさに現在の病気でもあるんですが、まあ、現代社会の病理でもあるんですが、まあ、これが世のもたらす滅びだと。ですから、こういうことをやってると、こう、社会は崩壊していくわけですね。まあ、そういった滅びを免れて、私たちは、神のご性質に預かるものとなるべきだということを言ってますよね。神のご性質に預かるということですね。預かるものという言葉のギリシャ語ですね、コイノノスという言葉でして、まあ、コイノニアって皆さん聞いたことありますね。コイノニア。コイノニアというのはキリスト教の世界でよく使う言葉ですが、交わりという言葉をよく使う。コイノニアって言いますね。コイノニアというのは共同体とかですね、参与参加という意味もありますね。ですから、神のご性質に預かるというのは、神のご性質にこう参与するということですね。もっと簡単に言うと、神のご性質を身につけるということですね。こうしなさい。ですから、この世の欲のもたらす滅びから逃れて、神のご性質を身につけると。これが救いなわけですね。だから救いっていうのは、よくなんかこう、ですね、その地獄から逃れて天国にみたいな言い方をしますけど、ちょっとそれは若干問題がある言い方で、聖書の言う救いというのは、世にある欲のもたらす滅びから逃れて、神様のご性質にを身につけるんだということを言ってるんですね。ただ神のご性質じゃ何でしょうかね。私たちは神と聞くとですね、何でもできるとか何でも知ってるってことを思い浮かべるかもしれませんね。いわゆる全知全能というんですね。しかしペテロの言う神の性質に預かるというのは、私たち人間が神のように全知全能になるっていう意味じゃないわけですね。これは全然違う。だからペテロが神の性質に預かるという時に、神様みたいに何でもできる、何でも知ってるようになるっていう意味ではもちろんないわけですね。我々は人間ですから、そんなことができるわけないわけですね。じゃあペテロはどういう意味で、この神の性質に預かるっていうことを言ってるかというと、それはですね、神様の見姿であるイエス様のようになるってことですね。イエス様はパウロのピリピリピリの手紙にありますように、神と等しい方であるのに、それに固執せずに自分を無にして使えるものになったわけですね。これが神のご性質なんですね。使えるものになる。で、神のご性質に預かるというのは、そうしたイエス様の生き方を真似る、自分を身につけるということですね。ですから、ペテロの言う神のご性質に預かるというのは、神様みたいに何でもできるようになるという意味じゃなくて、むしろですね、何でもできる神様がご自分を無にしてですね、人に仕えたように、そういった性質を身につけろってことを言ってるわけですね。これが、救いの道だということですね。これをしないと救いはないんです、逆に言うと。大事なことなんですね。で、ペテロはそのことをとても具体的に教えていますが、彼はキリスト者が身につけるべき徳目をずっとずらずら言ってますが、その究極のものとして、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさいと言ってますね。これが、キリスト者の目的なんですね。目標、人生のゴール。もしくはこれが救いなわけですね。愛を身につけるところですね。で、私たちが、この努力しなさい、身につけなさいって言ってるものの最大のものは愛なんですが、ここでですね、兄弟愛とこう愛って出てきますよね。で、これちょっと違う概念なんで、これちゃんと説明したいんですが、兄弟愛って言葉のギリシャ語は、フィラデルフィアっていう、アメリカの都市みたいな名前ですけど、フィラデルフィアなんですね。で、この愛となってるのはアガペですね。皆さんご存知のアガペ。フィラデルフィアとアガペっていうことが出てくるんですね。で、私たちはこのフィラデルフィアからさらに住んでアガペに行きなさいと。これが救いなんだってことをです。ペテロは言うわけですね。で、フィラデルフィアとアガペって何が違うかというとですね、フィラデルフィア、兄弟愛というのは自分にとって大事な人たち、家族や親友などですね、そういう人たちのために自らを進んで捧げる、こういう愛を指しているわけですね。自分大事な、家族、親友、そういう人のために、自分を捧げることですね。それとしてアガペっていうのは、自分にとってこう距離がある、遠い人、あるいは自分にとってあまり価値がないと思える人ですね。そういう人のためにもですね、自分を捧げる、こういう愛を言ってるわけですね。自分っていうものを基準にしないで、自分から遠い人、 自分からするとあんまり価値がないと思える人にも及ぼす愛を、アガペと言ってるわけですね。まあ、家族ってある意味で自分自身の延長ですよね。ですから家族を愛するってことは、まあ、自分を愛することでもあるわけですね。ある意味でですね。ですから、まあ、自己愛の延長としてあるわけですが、まあ、そういう自己愛だけでなくてですね、自分とは異質な人にも及ぶ愛がアガペなわけですね。まあ、これがイエス様がご生涯で示した愛なわけです。まあ、もちろんですね、だからといってこう自分に近しい人の愛ももちろん大事なわけですよ。で家族を放っておいて、まあ、知らない人のお世話ばっかりするっていう人も、まあ、たまにいらっしゃるかもしれませんが、まあ、それが悪いとは言いませんが、ちょっとそれおかしいわけです。どうかね、自分の家族とかですね、あるいは自分自身のことをですね、放っておいて、まあ面倒見ないで本当に他人のお世話できるのかというとやっぱり難しいわけですね。まあ、ですからここにはバランスが必要であると。まあ、自分のことしか考えられないというのはこれは極端な状態で、そういうところから私たち成長する必要があるんですね。自分のことしか考えないと赤ちゃんと同じですから、そうだったらいけないと。まあ、しかし自分のことを考えないというのもある種のこう、まあ、病とも言えるわけですね。ですから私たちはまずですね、自分のことを面倒見なくちゃいけない。それができない人は他人の世話はできないわけですね。じゃどうすればいいかというと、どうすればバランス取れるかというと、まあ、それは先ほど言いましたように、これ足ることを知るわけですね。足ることを知る。私たちはですね、生きていくために必要なものがあります。それを求めるのは当然なんですね。まあ、しかしそれと私たちの欲望とは違うんですね。必要と欲望は違うということですね。欲望は無限ですけど必要は有限なわけですね。必要なものってのはまあここで十分でも、欲になるともう無限になっちゃうんですね。だこの欲に引っ張られるとろくなことしないわけですね。ですから私たちはですね、自分に必要なものがあるならばそれで満足して、まあ、それ以上のものは人に喜んで与える、まあ、これがアガペの愛なわけですね。ここを目指せということですね。私たちはクリスチャンとして、まあ、そうした愛を育てていくべきだということです。まあ、そうした愛にますます豊かになりなさいと、まあ、これがクリスチャンとしての歩みであり、まあ、救いだということですね。これが私たちの人生の目的だということですね。私たちはそのような歩みができるわけです。なぜならば私たちは主によってそういう生き方に召されて選ばれたものだからです。神様によって召されて選ばれた、まあ、そのような生き方をしなさいというふうに選ばれたわけですね。私たちがそういう歩みができるようにと、こう私たちはですね、すでに清められているということがありますよね。ここで今日のところでもですね、自分の以前の罪は清められたことを忘れてしまっていますでありますが、まあ、私たちは清められているわけですね。まあ、清められているというのはこの聖書に何度も出てくるテーマですが、清められたものとしてその清いしていただいたものをですね、大事にして、まあ、汚れを避けるべきですね。じゃあ汚れと何かというと、この世の欲望なわけですね。ただ繰り返しますが、必要と欲望は違うわけですね。ですからなんかこう欲を立ててというとですね、なんか禁欲主義みたいになっちゃう極端なケースなんですね。キリスト教の歴史でよくあるのが、もう全部の欲を立ってみたいなね、まあ、これ仏教の108の煩悩を捨てるみたいな、まあ、そういうふうにですねなってしまうのがありますが、そうじゃないわけですね。欲望と必要は違うんです。私は必要なものを求めるのは当たり前のことで、で、それを否定するものはないわけですね、キリスト教の中ではね。むしろですね、行き過ぎた欲望ですね、まあ、人から物を奪っても自分満足させようっていうですね、まあ、今のものすごいこう、なんていうかな、格差社会の背景にはそれがあるんですが、もうものすごいお金持ちなんだけどもっと欲しいみたいなですね、そういうものからですね、距離を置けってことですね。現代世界は本当に欲望を煽るんですよね。満足できないんですね。もっと人がいいものを持ってるともっと欲しいと、あの人が持ってるなら私ももっとこのいいものが欲しいっていうね、今よりももっといいものいいものってこう無限に欲望を煽っていく、まあ、これが ある種のですね、今の資本主義のエンジンになってるんですが、まあ、もちろんね、このより良い生活を求めるのは必要なわけですよ。こうね、私たちも江戸時代よりも今の方が、まあ、生活も便利でいいわけですからね、これを否定するわけじゃないんですが、まあ、しかしですね、そういった時にですね、まあ、人のことを考えずに自分の欲望を優先していってしまうと、まあ、ろくなことにならないわけですね。まあ、これが滅びに向かっていく生き方であると。まあ、ただ私たちはですね、 まあ、そういう、こう聖書の時代以上にですね、こう欲望が煽られてる時代に生きてるってことは意識した方がいいわけですね。行き過ぎた欲望は自分も周りの人も不幸にしてしまう。私たちはそう神様の導き助けを受けながらですね、そうした欲望に抗っていく必要がある。まあ、これが第2ペテロの、まあ、一つのとても重要なテーマなわけですね。まとめになりますが、今日は第2ペテロの、まあ、最初のところを学んできたわけですね。今日の聖書箇所のメッセージは、ますます熱心にということでした。で何に対して熱心であるかというと、愛なんですね。愛。しかも、兄弟愛のフィラデルフィア、まあ、この大事だけでなくて、自分にとって遠い人にさえ及ぶ愛、アガペの愛において成長しなさいと。まあ、これがキリスト者のですね、完成であり救いだということですね。もうこれが私たちの人生の目的なわけですね。アガペの愛によって成長していくこと、ますます熱心になりなさいと。で停滞ではダメだとですね、もうここでいいやじゃダメでですね、そうすると後退したわけですね。で前に進んでいこうということを言ってるわけですね。まあ、ただアガペの愛ってね、こう自分にとって遠い人っていうのはなかなか難しいんですよね。今の時代ね、遠い人によくしようと思ってもですね、もう逆に今情報が多すぎちゃうんですね。私たちの世界はもうなんかこう世界中の報道入ってきますね。もう世界中戦争とか地震とか飢餓とかですね、もうなんかあっちこっちでですね、もう不幸な人だらけっていう感じですよね。ですからもうそういうの考えちゃうとですね、もうなんかこうどうしていいか分かんなくなっちゃうんですね。どこから手をつけていいか分からないということですね。で本当に今世界、広い世界では多くの人がいろんな理由で苦しんでるわけですね。ただここで大事なことは、私たちは万能の神様じゃないわけですね。しかし全ての人を救えることはできないわけです。全ての人に手を差し伸べることはできない、まあ、この自分の限界をわきまえることも大事なんですね。ですからまあなんかこう、こうね、人を助けようっていう気持ちは大事なんですけど、でも自分の自身の生活もあるしですね、あと自分の限界もあるんで、まあ、それは全部はできないわけです。それはよく知っておく必要がある。そういうなんか脅迫観念にね、とらわれてしまうのも良くないわけですね。じゃあ誰から、どこから手を差し伸べるべきなのかっていうのはとても大事なんですが、まあ、ここはちょっと私の意見としてね、あまり極端にならない方がいいと思うんですね。で全く知らない人に手を差し伸べるって難しいので、まずは自分の住んでいる地域の人たちのね、困った人たちを助ける方が、まあ、一番大事かなと思います。まあ、そういう人は物理的に近いところにいますので、まあ、事情もよくわかるわけですね。で逆に外国に支援しようするとなんかいろいろ難しい問題が出てくると、まあ、よく言われるのは中抜きですよね。本当に支援したいと思ってるのに途中で抜かれてしまうっていう話ですね。まあ、これ本当にいやらしい話なんですけど、まあ、ウクライナのね、に莫大な支援が入ってますけど、まあ、それを政府の高官が、まあ、たくさん中抜きしちゃってるって報道が連日されてますが、まあ、これはフェイクじゃなくて本当のニュースなんですね。こういう話を聞くと、まあ、海外援助の難しさを、まあ、実感してしまう。まあ、なかなかこういろんな人が入るとですね、いろんなことが起きてしまうところですね。まあ、ですからなかなかこう支援って結構難しいんですよね。ですから私たちは人を助けるときにですね、よく考えて、まあ、よく調べてから行動した方がいいということですね。まあ、それが大事なことだと思います。私たちが与えられるものにも限りがありますので、まあ、それをよりよく用いていきたいということですね。まあ、今日はくしくもね、同盟教団の国内宣教デーですが、まあ、本日の席上献金は日本各地で開拓伝道している教会のを支援するために捧げられます。まあ、これは私たちにとって分かりやすい明確な支援先だと言えると思うんですね。まあ、福音伝道を見知らぬ地で開拓するっていうのは大変なことだと思う。私も知ってる人が、知り合い先生がやってらっしゃいますが、まあ、そういう人を支えたいっていう気持ちはあります。まあ、福音伝道を見知らぬ地で行うってことは私たちも想像できることなので、まあ、そういう人を支え、覚え、祈っていきたい、まあ、できる範囲で支えていきたいということを思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日は今日から第2ペテロを読み進めてまいりますが、私たちはその御言葉を聞いて深く理解し、また聞くだけでなく実践することができますように、助けてください。我らの平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。